お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから絵面記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は絵面記9章9節から15節と10章1節から44節絵面記最終回になります。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エズラ記9章の学びをしていますが、エズラの祈りは続きます。9節。事実私たちは奴隷です。しかし私たちの神は、この奴隷の身の私たちを見捨てることなく、かえってペルシャの王たちによって私たちに恵みを施し、私たちを生かして、私たちの神の宮を再建させ、その廃墟を建て直させ、ユダとエルサレムに石垣を下さいました。確かに神様は彼らを見捨てることなく、ここまで導いて下さいました。彼らは自分たちの罪を告白し、神様は彼らを祝福して下さいました。10節から13節。今こうなってからは、何と申し上げたらよいのでしょう。私たちの神よ、私たちはあなたの命令を捨てたからです。あなたはあなたのしもべ、預言者たちによってこう命じておられました。あなた方が入っていって所有しようとしている地は、そこの国々の民の忌み嫌うべき行いによって汚された汚らわしい地であり、その隅々まで彼らの汚れで満たされている。だから今、あなた方の娘を彼らの息子に嫁がせてはならない。また彼らの娘をあなた方の息子にめとってはならない。永久に彼らの平安も幸せも求めてはならない。そうすればあなた方は強くなり、その地の良いものを食べ、これを永久にあなた方の子孫のために所有すること。私たちの悪い行いと大きな罪過のために、これらすべてのことが私たちの上に起こってのち、事実私たちの神あなたは私たちの咎の受けるべき刑罰よりも軽く罰し、このように逃れたものを私たちに残してくださいました。言い換えればエズラは次のように言っているのです。私たちは自分たちの罪のために今まで受けたよりももっと罰を受けるのにふさわしいのです。14節。私たちは再びあなたの命令を破って忌み嫌うべき行いをするこれらの民と互いに縁を結んでよいのでしょうか。あなたは私たちを怒り、ついに私たちを立ち滅ぼし、生き残った者も逃れた者もいないようにされるのではないでしょうか。イスラエルの神、主、あなたは正しい方です。まことに今日あるように、私たちは逃れた者として残されています。ご覧ください。私たちは罪禍の中であなたの御前におります。このような状態で誰もあなたの御前に立つことはできないのに。神様の憐れみと罪の告白とキリストの犠牲と、そして神様の恵みだけがこの民を救い、回復し、生き返らせることを可能にしたのです。エズラと共にそこにいた残りの者たちは神様の憐れみを求めて叫びました。私たちがこのような態度をとるとき、神様は私たちの祈りを聞く用意ができておられます。 この偉大な祈り会の後、リバイバルの動きが始まりました。そしてリバイバルはいつでも改革へとつながっていきます。本当のリバイバルが起きると、それは誰の目にも明らかになるのです。エズラ記10章に入りますが、10章の一節。エズラが神の宮の前でひれ伏し、涙ながらに祈って告白しているとき、イスラエルのうちから男や女や子供の大集団が彼のところに集まってきて、民は激しく涙を流して泣いた。この特別な時に激しい罪の自覚が神様の民の上に押し寄せました。罪の自覚はこの時彼らに必要なものだったのです。二節。その時エラムの子孫の一人、エヒエルの子、シェカヌヤがエズラに答えて言った。私たちは私たちの神に対して不信の罪を犯し、この地の民である外国の女をめとりました。しかしこのことについては、イスラエルに今なお望みがあります。シェカヌヤという男性はエズラのところに来て言いました。私たちは私たちの神に対して不信の罪を犯しました。彼はとても率直にこのことを認めています。そして彼は続けます。私たちはこの地の民である外国の女をめとりました。彼らが行ったことは、モーセの律法に反していました。言い換えれば彼らは神様の御言葉から離れていたのです。今彼は神様の憐れみに自分自身を投げ出し、このように言います。しかしこのことについては、イスラエルに今なお望みがあります。三節。今私たちは私たちの神に契約を結び、主の勧告と私たちの神の命令を恐れる人々の勧告に従って、これらの妻たちとその子供たちを皆追い出しましょう。律法に従ってこれを行いましょう。同じように神様の戒めにおののいている人々が告白に加わりました。つまり彼らはただ読んだだけで、学んだだけではなく、神様の御言葉に自分たちの心を変えていただこうとしているのです。不信の罪が明らかにされたとき、彼らはそれを告白しました。彼らは自分たちの罪をへりくつをつけて正当化したり、言い逃れをしたり、また覆い隠そうとはしませんでした。彼らはすぐに出てきて自分たちの罪を告白しました。彼らは神様の言葉に従ってこのことをしたのです。4節から6節。立ち上がってください。このことはあなたの肩にかかっています。私たちはあなたに協力します。勇気を出して実行してください。そこでエズラは立ち上がり、祭司やレビ人や全イスラエルの司たちにこの提案を実行するように誓わせたので、彼らは誓った。エズラは神の宮の前を去って、エルヤシブの子、ヨハナンの部屋に行き、パンも食べず、水も飲まずにそこで夜を過ごした。捕囚から帰ってきた人々の不信の罪を嘆き悲しんでいたからである。神様の律法を破ることはとても重大なことです。彼らは深い魂の痛みを持って神様の御前に出ました。彼らが実行したことは、心が引き裂かれるような経験でしたが、でも神様の御言葉が犯されたのですから、人々は悔い改めなければなりませんでした。リバイバルはまさしく悔い改めから始められなければなりません。まず最初に、私たちは神様の御言葉の光の中を歩まなければなりません。私たちが神様の御言葉に戻るとき、神様の御言葉は、私たちの心に罪の自覚を与えます。私たちは自分たちが神様の栄光を受けることができないことを理解しています。私たちは神様が書かれたことを公然と犯していることに気づきます。私たちが神様のもとに行って告白し、本物の悔い改めがあるとき、その結果として神様の子供たちは生き返らされるのです。神様はこの世に向かって次のように言っておられます。 使徒十六章の31節、主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。あなたが救い主としてのキリストのもとに来るとき、悔い改めが起こります。テサロニケでそのことが起こりました。第一テサロニケ人への手紙一章の九節でパウロは次のように言っています。私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、神に立ち返ることが偶像から離れることよりも前に起こりました。信仰よりも悔い改めが先に来ることはありません。信仰が先に行き、悔い改めがそれに従います。悔い改めは夜が昼の後に続くように確実に信仰の後に従います。もしも悔い改めが従わないのなら、その信仰は本物ではなく、それは救いの伴う信仰ではないのです。今日教会では悔い改めが非常に欠けていると思いますとマギー博士は述べています。聖書の中で神様は教会に悔い改めるように求めておられます。黙示録の中に記されている小アジアの七つの教会に対する七通の手紙の中で、神様は二つの教会だけを除いて、後のすべてに悔い改めるように求めておられます。神様はそこで信者たちに語っておられるのであって、救われていない人々にではありません。今日私たちに必要なのはリバイバルです。そして信者たちの中に悔い改めがない限り、リバイバルが来ることはありません。エズラの時代、ご覧のように神様の民はもう無関心ではありませんでした。でも私たちの時代、残念ながら教会の中に無関心があります。アメリカの改宗派の神学者ライマン・アボットは次のように言っています。もし神様が一人一人の冷淡で無関心なクリスチャンを10人の粗暴な不信者に変えられたとしたら、教会はきっと感謝と賛美を持って祝うことだろう。今日の教会の問題は、教会が冷淡で無関心なメンバーで満たされていることです。おそらくそのうちの多くは救われてさえいないことでしょう。もしもリバイバルが来たら、この無関心な人たちが主の側につくか、それとも彼らが悪魔に属していることをとてもはっきりとさせることでしょうとマギー博士は述べています。エズラは心からの悔い改めのうちに神様のもとに行きました。そして他の人々も彼に習いました。エズラ記十章の七節から八節、そこで彼らは捕囚から帰ってきた者は皆エルサレムに集合するようにと、ユダとエルサレムにお触れを出した。それには司たちや長老たちの勧告に従って三日のうちに出頭しない者は誰でもその全財産は清絶され、その者は捕囚から帰ってきた人々の集団から切り離されることになっていた。彼らは本物の分離の境を定めていました。彼らはモーセの律法のもとにあります。今日の教会の中では、彼らがここでしているように何かを強制することはできないと思います。彼らはできるだけ良い麦からすべてのもみ殻を取り除こうとしています。この地のすべての場所から人々が集まるのにはおよそ3日かかりました。そしてこの宣言は、捕囚から帰ってきた人々、また町と城壁と宮を再建するために帰ってきた人々のすべてに向けられていました。 彼らは霊的に新たにされるために集まってくるべきでしたが、その前に悔い改めが先立たなくてはなりません。司たちや長老たちの勧告に従って、三日のうちに出頭しない人々は、集団から切り離されなければなりませんでした。今日、教会には掃除が必要です。私が言おうとしているのは、行方不明になっているメンバーを教会の名簿から取り除くということではありません。平均的な教会に必要なのは、行方不明になっていないメンバーの中から悔い改める必要があるのに、悔い改めようとしない人たちを削ることです。今日の苦々しさは、樽の中の水に入っているキニーネ剤のようです。キニーネ剤はほんの少しで水を苦くします。鶏を切り刻むとき、胆のうに傷をつけてはいけません。なぜなら、もし胆のうを破いてしまったなら、鶏肉全体がダメになってしまうからです。神様は自分の教会の中のその苦々しさの胆のうを片付けてしまいたいと願っておられます。例えばヘブル人への手紙12章15節には次のように書かれています。そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないように。教会の中のたった数人の反抗的な人や批判的な人が、せっかく起ころうとしている霊的なムーブメントも完全に押し殺してしまうのです。これまでどれだけ多くの人々がそのような苦々しさによって傷つき打ちのめされてきたことでしょうかと、マギー博士は述べています。エズラ記10章に戻りますが、9節から11節。それでユダとベニヤミンの男は皆、三日のうちにエルサレムに集まってきた。それは第9の月の20日であった。こうしてすべての民は神の宮の前の広場に座り、このことと大雨のために震えていた。祭司エズラは立ち上がって彼らに言った。あなた方は不審の罪を犯した。外国の女をめとってイスラエルの財貨を増し加えた。だから今、あなた方の父祖の神、主に告白して、その身旨にかなったことをしなさい。この地の民と外国の女から離れなさい。言い換えれば、神様の御言葉を聞いているだけのものではなく、同時に御言葉を行うものになりなさいということです。今日、教会が本当に必要としているのは、罪の告白であり、罪から清められることです。愛が足りないということさえも告白される必要があります。弟子たちの交わりにおける愛の必要性について、主イエスは次のように述べています。ヨハネ13章の35節。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。互いに愛し合いなさいというのが主の命令です。その命令はオプションではなく、私たちが従うべき命令なのです。エズラ記10章に戻りますが、12節。全集団は大声を上げて答えていった。必ずあなたの言われた通りにします。エズラが人々にするように求めたことは辛いことでした。この人々が自分たちの愛する者たちから離れるにあたって、そこには大きな心の痛みと魂の苦悩があったはずだと思います。 興味深いことに、彼らが一緒に集まっている間にかなりの大雨が降ってきました。13節。しかし民は大勢であり、また大雨の季節ですから、私たちは外に立っていることができません。しかもこれは1日や2日の仕事でもありません。このことでは私たちの多くのものが背いているのですから。大雨がやってきて、みんな逃げ出したいと思いました。そこでエズラは言いました。私たちはこのすごい雨の中でずっと立っていたくありません。特に女たちと子供たちのために。このことを適当に済ませる代わりに、他の日にもう一度戻ってきて、このことを正しくやりたいのです。14節。私たちの司たちは、全集団に代わって、ここに留まっていただきたい。そして私たちの町で、外国の女をめとった者が皆、定まった時に、それぞれの町の長老たちと、裁き司たちと一緒に出てくるようにしていただきたい。そうすればこのことについての私たちの神の燃える怒りは私たちから遠ざかるでしょう。エズラは秩序を持ってことを行いたいと思いました。そしてそのように彼らはしたのです。19節。彼らはその妻を出すという誓いをして、彼らの財家のためにお羊一頭を財家のための生贄として捧げた。ここに言及されている生贄は、人々が一つになっていたという事実を物語っています。彼らは神様と自分たちの関係を回復しようという、その願いのもとに一つになっていたのです。この節の後には、自分たちの外国人の妻たちを追い出すことに同意した人々のリストが続いています。彼らはこの神聖な契約を結び、そのことをすると誓約しました。44節。これらの者は皆、外国の女をめとった者である。彼らの妻たちのうちには、すでに子供を産んだ者もいた。この説は悲しい物語です。父親たちの罪が子供たちに報復されるのです。ここで私たちはこの分離がどれだけ徹底して行われたかを見ます。エズラはこの時のための神の人でした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はエズラの祈りとエズラの下でのリバイバルというテーマで、エズラ記の最終回、9章9節から15節と10章1節から44節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。